今週は使徒言行録第19章1節から20節を朗読いたします。アポロがコリントにいた時のことである。パウロは内陸の地方を通ってエフェソに下ってきて、何人かの弟子に出会い、彼らに信仰に入った時聖霊を受けましたかというと、彼らはいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんと言った。パウロがそれならどんな洗礼を受けたのですかと言うと、ヨハネの洗礼ですと言った。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと民に告げて悔い改めの洗礼を授けたのです。人々はこれを聞いて主イエスの名によって洗礼を受けた。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたりした。この人たちは皆で12人ほどであった。パウロは街道に入って3ヶ月間、神のことに、国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとした。しかしある者たちが頑なで信じようとはせず、改宗の前でこの道を非難したので、パウロは彼らから離れ、弟子たちをも退かせ、ティラノという人の行動で毎日論じていた。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれ、ギリシャ人であれ、誰もが主の言葉を聞くことになった。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人に当てると、病気は癒され、悪霊どもも出ていくほどであった。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも、悪霊どもに取りつかれている人々に向かい試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取りつかれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ、ひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ傷つけられて、その家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきり告白した。また魔術を行っていた多くの者も、その書物を持ってきて、皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると、銀貨5万枚にもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していった。以上です。まあ、今読ませていただいたこの箇所には、パウロによりですね、エフェソ伝道ですね、そのエピソードが記されているわけですね。まあ、前回パウロはエフェソの人たちにね、神の御心ならまた戻ってきます、まあ、そう言ってエフェソを離れていったわけですが、その神の御心によってここで再びパウロはエフェソを訪れることができたということなんですね。第3回伝道旅行ですね。しかもこの時パウロはエフェソにね、足掛け3年ですが、まあ、丸2年ほどですね、伝道のためにとどまることになってるんですね。実はパウロは3回にわたる伝道旅行をしてますが、その中で一番長く滞在したのがこのエフェソであったと言われているんですね。このエフェソでパウロはまず何人かの弟子に出会ったって一節に記されてます。そしてこう尋ねました。2節、信仰に入った時聖霊を受けましたか。まあ、おそらくなんですが、パウロはそこで出会った弟子たちの信仰を見ていると、なんかちょっと違うなと、欠けたところがある、不足しているところがあると気がついたんだろうと思うんですね。でこの質問をしたわけですが、この質問に対する彼らの答えは、いいえ、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんっていうものですね。おそらくこの答えはパウロをびっくりしたんじゃないかと、ってそんな思いがしたんじゃないかと思いますが、まあ、それでパウロはそれならどんな洗礼を受けたのですかと尋ねると、ヨハネの洗礼ですと彼らは答えた。記憶力のいい方はですね、あれとそっくりだと思われたんじゃないかと思うんですけど、先週見たですね、18章に出てきたアポロと同じ問題がここにあったんですよね。アポロと同じ信仰上の欠点がこのエフェソで出会った弟子たちの中にもあったってことがここから分かりますね。まあ、もしかしたらこの人たちはアポロがプリスキラとアキラに会ってですね、信仰が正される前にアポロが伝道して、この人たちが、ヨハネの洗礼を受けていた、そういう人たちかもしれませんね。そういう意味じゃアポロの弟子だったかの可能性はありますよね。 だからとにかくパウロはここでヨハネは自分の後から来る方、つまりイエスを信じるようにと民に告げて悔い改めの洗礼を授けたのですと彼らを教え導いたんですね。まあ、罪を許していただくために悔い改めるってことはとても大切なことなんですが、しかしその悔い改めそれ自体が罪の許しをもたらすんじゃないんです。ここは誤解しないようにしてくださいね。罪の許しのためには代償が支払われなきゃならない。そうですね。その代償がイエス・キリストの十字架なんですよね。そのためにイエス様は来てくださって私たちの罪の代償をあの十字架の上に命を落とす捧げることによって支払ってくださったということですよね。ヨハネが予告した救い主イエスは、まあ、すでに到来して十字架と復活によってそういう意味で救いの道を完成されたんだということですね。そして神の右に挙げられて聖霊をお使わしくださった、それゆえにキリスト者の受ける洗礼っていうのはこのイエスを主と告白する洗礼でなければならないわけですね。ヨハネの洗礼にはそれの意味がない、全くないんですね。ところが彼らはその意味での洗礼を受けていませんでしたので、その結果受けるべき本当の意味での罪の許しと賜物としての聖霊とにどちらも預かっていなかったと考えることができますね。だからクリスチャンのようだけど慣れてないというか微妙なところにいたって感じでしょうかね。しかし今パウロを通して誠の福音の解き明かしを聞いたこの人々は主イエスの名によって洗礼を受けたわけです。そしてパウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたって、ね、6節に書いてありますね。まあ、この出来事によって彼らが以前に受けていたヨハネの洗礼とは違う主イエスが言っておられた聖霊によるバプテスマ、聖霊による洗礼というものを受けたことが確認されたということですね。まあ、洗礼を受けた時に手を置いてパウロが彼らのために祈ったわけですけど、これは今の洗礼式も同じですよね。とても大切なことです。私も牧師として洗礼式を行う時に、こう水をこう注ぐわけですけど、その時に一回一回こう手を置きます。そして全部水をかけ終わった時に、その主イエス父と子と聖霊の御名によって洗礼を授けるって宣言をして、その後手をしっかり頭の上に置いてですね、祝福を祈るってことをしますね。その祝福の中には聖霊がこの人の内側に満ち溢れて、この生涯、これからの生涯、永遠に共にいてですね、祝福してくださるように、まあ、そういう思いを持って祈るわけですよね。そういう意味ではまさに洗礼というのはそういう聖霊が下るための儀式でもあるし、御霊に満たされて歩んでいくということが洗礼を受けた者のクリスチャンのですね、本質だということが言えるんだろうというふうに思いますね。するとその人たちは異言を話したり予言をしたりしたって書いてますね。この異言や予言というのはこの背景にはですね、コリントの信徒への手紙の1:12-14、この3つの章に記されている、まあ、聖霊を受けるとはどういうことかっていうことがそこに記されているんですけど、その具体的な事柄が背景にあるんじゃないかなというふうに思うんですね。コリントの信徒の手紙1:12で、私たちが洗礼を受けるっていうことは主イエスキリストの体の部分として生かされるようになるっていうことなんだっていうことをまず教えてますよね。つまり教会員になるってそういうことなんです。イエス・キリストの身体の体の一部になるってことですよね。そしてみんなそれぞれに異なった霊の賜物を受けて、その賜物を生かしながらキリストの体の働きをそれぞれ担っていく。お互いがそれぞれの賜物の違いによって、まあ、劣等感抱いたりね、優越感抱いたりね、俺のが上だとか下とかって、そんなことないようにですね、お互いの喜びや悲しみ苦しみを分け合いながら生きるようになっていく。つまりそれが第13章に記されている愛の道なんですよね。それが一番何よりも大事だということですよね。そのような愛に生かされながら聖霊による共同体を築き上げていく、それがクリスチャンになるということであり洗礼を受けるということなんだ。そして続いてパウロは第14章で異言と予言について教えているわけですけれども、まあ、コリントの教会の人たちは多くの人が異言を語り、そして予言を、していたようなんですね。でこのエフェソでパウロに出会った12人ほどの人々もキリストの教会の仲間に入ったわけです。イエスの名によって洗礼を受けてですね、そしてそれによって聖霊を受けたってことですよね。聖霊を受ける ということは、そのイエスの名によって洗礼を受けて、そして教会の仲間になる、教会の一員になる、そういうことが意味されていると言ってもいいでしょうかね。もちろん聖霊という神の霊が具体的に私たちのうちに入って共に住んでくださるわけですが、その時私たちは本当に神の家族の交わりの中に入って生きるものとされていく、そういうことと別の話ではないということですね。ここでパウロはこの12人の弟子たちにね、信仰に入った時聖霊を受けましたかと問いかけたわけですけど、イエス・キリストの名による洗礼を受けて主イエスの体に加えられて生きていますかという、まあ、そういう問いかけと言い換えてもいいんじゃないかと思うんですね。洗礼を受けるということはそういう意味があるということですね。彼らはヨハネの洗礼によってヨハネの弟子となっていたかもしれませんけれども、イエス様の弟子、主イエスの体に属する者とはなっていなかった。教会を作る生活をまだ知らない、それが聖霊があるかどうか聞いたこともありませんという言葉の中に、ね、意味されていたことだと言っていいと思いますね。聖霊による交わり、聖霊による共同体の中に生きることをまだ知らない人は、まあ、そうとしか言うことができないと言っていいでしょうね。キリストの教会に生きることができるようになっている者は、信仰に入った時聖霊を受けましたかと聞かれて多分驚くことはない、はい、その通り、私はイエス様の名によって洗礼を受けて聖霊をいただきました、そのおかげで私は今教会の仲間の一員としてね、神の霊の賜物を生かして教会の仲間たちと共に生きていますということができるようになる、そのことと別の話ではないということですね。さて、パウロはこの弟子たちの信仰をこうやって確立した後ですね、まあ、いつものようにエフェソの町の中でのユダヤ人の会堂に入っていきました。そこでまあ伝道を開始したわけですけど、そこで3ヶ月間神の国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとしたって、まあ、8節に書かれてあります。ところがこのエフェソでもある者たちが非常に堅くなで、信じようとせずにですね、改宗の前でこの道を非難したと、パウロたちを非難したってことですね。それでパウロはやむなく彼らから離れて、他の弟子たちも一緒に退かせて、ティラノという人の行動で毎日論じるようになったって書いてますね。このティラノっていう人、おそらくこの行動の持ち主なんだと思いますけど、哲学者でもあったかもしれないと。当時の人たちはまあそういう哲学者とか教師と言われる人たちが、そういう自分のその行動でですね、人々を教えていた、まあ、そんなことがあったようなんですね。そこを借りてパウロは、伝道したっていうことなんですけれども、ある写本によるとパウロはこの行動を午前11時から午後4時までの5時間借りてたんじゃないかって、ちょっと細かい話なんですけど、書いてある写本があるそうなんですね。当時のこの世界は非常に昼間暑かったので、早朝かあるいは昼間明けて夕方から夜にかけて働くというのが一般的だったそうなんですね。でこの11時から4時の間はみんなそれ休んでる、まあおそらく多くの人が昼寝をしている、そういう時間帯だったらしいんですけど、パールはその時間帯何もまあその行動を使ってないわけですから、その時間帯にあえてそこを借りて福音を説いたと。まあ、みんなが本当は昼寝してる時間ですけど、みんなもパウロの話を聞くためにですね、やってきてはそこで喜んで昼寝も忘れて聞いていたってことですよね。しかもそれを毎日していたと。2年間にもわたって毎日そこで伝道し続けたっていうんですね。コリントの信徒への手紙を読んでみると分かりますけど、そのエフェソでの伝道はですね、非常に反対があったり迫害があったり、そういう戦いの連続の日々であったということが、分かってきます。司法の中にコリントの手紙の、ね、引用がありますから、後で皆さん読んでおいてくださいね。まあ、そんな大変な中で、しかしルカはエフェソにおけるパウロの伝道を10節にこうまとめてるんですね。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くことになった。すごいですよね。アジア州中の多くの人が福音を聞くことが、その2年間の間に聞くことができるようになったっていうんですよね。パウロがエフェソをアジアの伝道の拠点として選んだのは、実はこのためであったということができると思います。そしてそれは正しい選択であったんだと思うんですね。エフェソはこのアジア州の州都、都なんですね。ですからひっきりなしにアジア州全域から多くの人々が商売のためとか、あるいはそこにアルテミス神殿というのがあったそうですけど、その神殿でお参りするためにね、多くの人がひっきりなしに集まってきていた。 で、その中でそこで伝道することによってアジア州の多くの人々に宣教することができた。もしそうじゃなくてパウロ自身がアジア州の至る所の町々に行ってね、宣教するとしたらものすごい時間かかるし、それはちょっと不可能だったろうと。でもこういう方法によってアジア州全ての人々をに伝道することができるようになった。アジア州全域に福音を伝道する、まあ、伝道センター、福音センターになったっていう、そういう感じなんでしょうね。これもまた神の知恵なんだと思います。さて11節以降にはパウロがエフェソで行った印と不思議の技、まあ、奇跡の話が出てますね。そしてそれにまつわる興味深いエピソードも記されてるんですけど、まあ、これまでも皆さんと一緒にこの使徒言行録ずっと見てきましたように、この使徒言行録の中には人たちがたくさんの印と不思議の技、奇跡を行ったってことが記されてきましたよね。そしてここでも神様がパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われたって書いてます。それによって福音が、力あるものであることを、まあ、病気の癒しとか悪霊追い出しという具体的な形で神様は明らかに示す、そういう目的があってこの奇跡が行われたということを 今までも学んできましたね。まあ、ここではね、パウロが身につけていた手拭いや前掛けを外して病人に当てるだけで病気は去り悪霊が出ていったってすごいですよね。ものすごい力があったと言っていいんでしょ、いいんだと思うんですが、この前掛けっていうのは面白い気がしますけど、パウロはあの天幕作りをしていましたので、その商売するときに前掛けをしていた、そのパウロが使っていた前掛けを病人に当てると病気が治っちゃったっていうね。まあ、こんなものまで聖霊の力を使える道具として用いられたと、まあ、そう考えていいんじゃないかと思いますね。まあ、こういう病気や災いをもたらすっていうのは当時の人々は悪霊であるというふうに考えてたわけですけど、福音にはそういう悪霊たちとの戦う力があるということを神はお示しくださった、うん、聖霊を受けた人々の群れである教会を立て上げて、そこに生きるパウロは悪霊と戦うということを当然のこととしていたってことです。これはね、ああ2000年前だからそういう迷信があってもしょうがないって話じゃないんですね。今でも悪霊は存在するし、悪霊は私たちに攻撃を仕掛け、誘惑を仕掛けてきている。そんな中で私たちはいつの間にか自分の意識を超えたところでね、いつの間にかこう悪霊のに縛られてしまったり、覆われてしまったり、ごまかされてしまったり、誘惑に陥らされてしまったり、そういうことが現実に起こっているんだと思いますね。もしそれを皆さん全然ピンときてないとしたら、もう一度聖書をしっかり読み直す必要があると考えていただいた方がよろしいと思いますね。私たちいかにそういうところで霊的にこう曇らされているか、それがためにいろんなところでですね、家庭の中でも職場の中でも地域社会でもですね、人と人との関係が壊されてしまったり、いろんな難しい問題が出てきたり、まあ、病気とかそういう問題に至るまでもですね、悪霊は関わっていると聖書は教えているんだろうと思います、ね、もちろん全てが悪霊のせいだってわけじゃないですが、確かにそういう力があるということも私たちは聖書から学んでおく必要がある。そしてそのとこの当時からそれははっきりと意識されて戦われていたっていうことなんですよね。現代でもそのような力が働いているということを私たちはしっかり見抜くこと、そして戦うことを私たちは忘れてはならない、そのことを確認したいと思うんですね。ところで、まあ、こんなふうにパウロがイエス様の名によって目覚ましい働きをしているのを見ていた人たちの中に、まあ、自分たちもね、このイエス様の名によってお前たちに命じると言ってね、悪霊を追い払うことができると考えた人たちがいたようなんですね。まあ、自分でもできるんじゃないか、しかも信仰抜きにですね、洗礼も受けないキリスト者になることなしにそうできるんじゃないかと考えた人たちがいたと。聖霊の共同体である教会に入る洗礼を受けることなしにイエスの名前をこう、まあ、呪文のようにしてね唱えることによって、それができると考えたと。ここに書いてあるのはユダヤ人の祭司長スケワというものの7人の息子たちがこんなことをしていたと書かれてますが、ところが彼らがパウロが述べているイエスによってお前たちに命じると悪霊に向かって叫びますと、悪霊は彼らに言い返したと。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ、ね、そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちをですね、飛びかかって押さえつけてひどい目に遭わせたっていうんですね、裸にして、追い出してしまったっていうことですけど、まあ、ちょっと滑稽なね出来事と言ってもいいし、怖い出来事でもあるんですけど、実に滑稽な話でもあるわけですけど、だからここでねイエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だと。この悪霊の問いはとっても大切なことを示している、 ついているということが言えるんじゃないかとですね。お前たちは何者だ、伝道する者、また聖霊によって生かされている者は自分たちが何者であるかを知っているっていうことですよね。パウロは一体お前は何者だって聞かれたらきちんと答えたに違いないと思います。またパウロによってヨハネの洗礼を受けていた弟子たちがイエスの名によって洗礼を受けましたけど、この人たちもお前たちは何者だって言ったらちゃんと答えることができるようになったんだろうと思うんですね。私は主のものです、イエス様のものです、私は聖霊によって新しく作られたものです、神様の言葉を語るものです、神によって使命を与えられたものです、神のものとされたっていうね、そういうはっきりとした自覚、自己認識、まあ、アイデンティティと言っていいでしょうね。そういう思いを明確に持っているということですね。主イエスの名によって私は何々というものだとはっきり名乗ることができるということです。しかしここでパウロの真似をしたこの7人の息子たちはですね、そのように名乗ることができなかった。自分はこういうものだと名乗ることができないで、イエス様の名前だけをですね、呪文のように唱えれば何かができると考えた。これはもう本当に恐ろしい間違いだということですよね。ここで大切なことは17節にあります。主イエスの名は大いに崇められるようになったということが書かれていますね。この出来事がきっかけで、それを見た見聞きした人々がですね、神様に対するイエス様に対する恐れを覚えてですね、主イエスの名を大いに崇めるようになったということですよね。そして自分たちの悪行をはっきりと告白した、罪を告白したということです。魔術を使っていた者はその書物を捨てることができるようになったと。今まで隠し持ってたんでしょうね。そういうものを全部こう取り持ち出してきて、そして、まあ、どこか町のどこかにですね、全部積み重ねた。そしてそれをまあ燃やしてしまったということだと思うんですが、魔術を使っていた見た者たちはその書物を捨てることができた。自分たちが何者かということがはっきり分かると、そういうことができるってことです。そこが明確でないとそういうこともできないんです。それにとらわれてしまうんですね。自分たちが何者かということをはっきり知るようになるということは、自分が罪人であることを知り、魔術を振り回すことなど許されない人間なのだということをはっきりわきまえることができるようになる。そういうことを含んでるってことですね。そのことがこの出来事からよくわかるんじゃないかと思いますね。私たちにも誰にでも罪があります。隠している罪もあるでしょうね。あらわになっている罪もあるかもしれませんが、私たちがキリストに出会い、キリストを知れば知るほどその罪もはっきり見えてくる。その示された罪を主に告白し、そして許しをいただく。これはいつの時代でもクリスチャンとして生きていく上でとても大事なことですね。クリスチャンになる時にも必要ですし、クリスチャンになった後もいろんな罪に染まることがあります。もうそれも示しを聖霊が示してくださいますから、その罪を告白し許しをいただく。そのようにして私たちは常に神に立ち返り続けて、私は何者か、つまり神のものとされているんだっていうね、そのはっきりとした意識を持って力強く信仰に歩むものでありたいというふうに思います。お祈りをいたします